ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月24日、東京都内において家族会、救う会、拉致議連等の主催で、全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催されました。この国民大集会には被害者ご家族のほか、石破茂総理大臣、林芳正内閣官房長官兼拉致問題担当大臣も出席し挨拶しました。本日はその際の石破総理大臣の発言をご紹介します。それではお聞きください。
本年2月に有本明弘さんがお亡くなりになられました。心よりお悔やみを申し上げます。昨年この場でお目にかかったのが最後になったかと存じますが、明弘さんと最後に交わした言葉、私の脳裏に強く焼き付いておるところでございます。ご存命のうちに有本恵子さんとの再会が実現できなかったことを本当に申し訳なく思っております。2月には家族会、救う会の皆様から今後の運動方針を直接頂戴をし、未だに肉親と再会することができないご家族の苦しみ、切迫感を持って改めて共有をさせていただいたところであります。ご家族がご健勝のうちに、すべての拉致被害者の一刻も早いご帰国を実現せねばならんと、この心の叫び、私自身の決意であり、日本国民全体に共通する思いであります。で、小泉総理が訪朝され、帰国をされて、この拉致問題についてのご報告をなさいました。私はその頃初代の拉致議連の会長をしておりましたが、その時に先ほどご挨拶になった横田早紀江さんが、それは違うと、恵みは生きている、私は信じないと、そういうふうに叫ばれた。私はその光景を一生忘れることもありませんし、それが私のこの問題に取り組む原点であることに何ら変わりはございません。2月の日米首脳会談におきまして、ご家族の皆様方が以前トランプ大統領と面会なさった時の写真を私はお示しをし、切迫した現状を説明し、一日も早くこの問題を解決したいという決意を伝え、改めてトランプ大統領の理解と協力を求めました。大統領からは拉致問題の即時解決に向けた全面的な支持をいただきました。これは一つの成果であり、今後のありうべき米朝間の交渉において拉致問題がアメリカから提起されることは、拉致問題の即時解決に向けた我が国の主体的取り組みに寄与するものであります。先月末から今月初めにかけて、家族会、救う会と超党派の議連の皆様方が米国を訪問され、連邦議会議員、政府高官、有識者と面会をし、ご家族の切実な思いを伝えられました。そして拉致問題の即時解決に向けた我が国の取り組みへの全面的な支持、拉致問題に関する理解を拡大するための米国側の協力、これを確認されたと、そのように承知をいたしております。おととい私も 官邸におきまして訪米された皆様方から結果のご説明を頂戴をいたしました。政府といたしまして今回の訪米の成果を拉致問題の解決のために生かしてまいりたいと思っております。今大阪関西万博が開催中でございまして、ほとんど毎日いろんな国の大統領であり首相であり官邸にお見えになり、時には夕食を共にしながら2時間ほどお話をする機会、毎日のようにございます。必ずそこにおいて拉致問題の提起、確認、認識の予防、私はいたします。当然のことであります。今週パラグアイという南米の国がありますが、そこのサンティアゴ・ペニャという大統領、まだ若い大統領でありますが、外務大臣はじめ随員の方々とともにお越しになりました。私は非常に驚きもしたし認識を新たにしたところでありますが、大統領はじめ随員の皆様方がすべて胸にブルーリボンバッジをつけておられたということであります。我々は常に拉致被害者ご家族の皆様と共にある、パラグアイは常に日本と共にあるというお話でございました。クレアフレア会長とも時々お話をすることでありますが、かつてこの問題に我々が取り組み始めたとき、この拉致問題とは何であるかということを英語に訳し、フランス語に訳し、ドイツ語に訳し、イタリア語に訳し、みんなで手分けをして外国を回りました。この問題を訴えてまいりました。もう一度あの活動をやろうかというお話を古谷会長はじめ議連の皆様らともにいたしておるところであります。待っておっても解決をするものではなくて、国際社会の理解共感、これを求めるために私どもは最大限の努力をいたしてまいります。 G7 サミットはじめあらゆる国際会議の場において、これは国家主権の侵害の問題でございまして、単なる誘拐問題ではございません。このような人権的な制約がある中で、私どもとしてアメリカをはじめとする国際社会に対し一層の協力と理解を求めるべく、政府として有効な手立てを講じてまいります。日朝が長年にわたる相互不信、これを乗り越えて地域の平和と安定を図り、互いに実りのある新たな関係に向けて前進する決意を示そうといたしましても、日朝間の現状が長引けば長引くほどその実現は困難なものとなってまいります。首脳同士が戦略的に決断し具体的に行動もしていかねばなりません。何としても突破口を開くべく首脳同士で率直に話し合い正面から向き合わねばなりません。北朝鮮に対してこれまで行ってきた様々なルートでの働きかけを一層強めてまいります。この集会を通じて日本国民の一致団結した強い思いが示されますことは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなるものであります。これこそが国際社会を動かし北朝鮮を動かすことにつながるものであります。くどいように申し上げますが、この問題は単なる人権問題ではない、国家主権の侵害であります。国家主権というのは領土と国民と統治機構、この3つによって成り立っております。領土を侵害されること、そしてまた国民が国家によって連れ去られ帰ってこないということ、これも主権の侵害以外の何者でもございません。これが国家主権の侵害であるということは国民すべての問題であります。北朝鮮という体制、それに対して国民が一致して向かっていくということ、ご家族の皆様のためにも、そしてまた日本国という国家の主権を守るということを見ながら思いを一つにするためにも皆様と共に取り組んでまいりたいと思います。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。 次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
6月3日に行われた韓国の大統領選挙では、左派系の最大野党である共に民主党の前の代表を務めましたイ・ジェミョン氏が当選を果たしました。この大統領選挙期間中の世論調査を見ておりましても、常にイ・ジェミョン氏がトップを維持しておりましたので、これは予想通りの展開と結果だったと言っていいかと思いますが、ただし注目されますのは有権者の反応は、一方でイ・ジェミョン氏を支持する声というのがもちろん大きかったわけですけれども、しかし 50% を超える得票率をイ・ジェミョン氏には与えなかった。そして他方野党、保守系のですね、今回野党に変わりました国民の力のキム・ムンス候補に対しては 41.15% という、これまた予想外に高い得票を、国民は与えたということになりますが、それは、ジェミョン氏が、勝つということにはなりましたけれども、しかしジェミョン氏の権力が非常に強くなりすぎるということに対する国民の警戒というのも非常に強いということでもありますし、同時にやはり韓国内で その韓国政治の保守と左派、保守と革新との間の分裂というものが深刻だということを、再確認させる結果であったと言っていいかと思います。したがってもちろん、6月4日に就任を大統領に就任をいたしましたイ・ジェミョン氏は、その就任演説でこの分裂した政治というものを終わらせるということをもちろん強調いたしました。そのため、対話のある情報と妥協の政治というものを、これから目指すと、再生させると言われた。非常にこれはいいアプローチだろうと思います。そしてジェミョン氏は必要とあればですね、パクチョンヒ大統領の政策も、これは保守の政策でありますが、あるいはキム・デジュン大統領の政策、これは革新あるいは左派の政策ですけれども、必要とあればどちらも有用であれば、それを活用するというふうに主張をいたしまして、そういう中で分裂の政治を終わらせると強調しまして、これは大変歓迎される政策を示したということになろうかと思いますが、しかしそのためにはまさにイ・ジェミョン氏が強調したように、譲歩と妥協の政治が必要になります。だけどそれが、韓国の、政治風土には合わないということも事実でありますので、なかなか難しいということになろうかと思います。対外関係の中でやはり日本にとっては対日政策が一番注目をされます。大統領選挙期間中はジェミョン氏の対日政策というのは極めて実用的であったと、今回も就任演説の中では、周辺の国家とは国益と実用の観点からアプローチしているんだということを言われて、 まあ、歴史問題には特に言及を泉氏はしなかったの。それは歓迎されるということになろうかと思います、まあ、ただし今年の日韓関係というのはそう簡単ではないと考えられるところがある。それはたまたま韓国に新しい政権が誕生したこの2025年という年がですね、日韓の国交正常化から60周年という年、節目の年であるし、まあ、同時に、韓国は日本の、まあ、統治から離れて80年という年に当たる。これはまあ矢が王だもんですね。韓国では日韓の歴史問題にこう関心が高まるという、まあ、そういう年に当たっているということになります。そしてそういう中で、まあ、新しい、状況というのは韓国に日本との対等感、対等な関係になっているんだというこの自信が生まれてきている、まあ、今あこれはもう前のユン・ソンニョル政権の時に、まあ、政権の中でもよく言われましたし、まあ、国民の中にもそういう意識が相当まあ、定着してきたと考えられるのは日本との関係に対等な関係になってきたんだという自信でありますが、まあ、そうなりますと、まあ、かつての小さくて弱かった時に解決できなかった問題をやっぱり解決したいと、歴史問題も解決したいものがあるということになると、まあ、それがそういう要求が出てくることはまあ当然とということになろうかと思いますが、しかしそうなりますと日本からしますとかつて、日韓の合意というものを韓国が一方的に変更するということにつながりますので日韓関係は悪化するということになるわけですから、そこが問題だと。果たしてイ・ジェミョン政権はですね、まあ、おそらくこれから6月22日の日韓60周年、8月15日の、まあ、いわば韓国にとっては降伏節80周年という時にですね、まあ、国民の間に出てくる対等感、それに基づく日韓関係の見直し、あるいは歴史問題というものの見直しというものが大きく出るかどうかによってイ・ジェミョン政権の対日政策というのは、まあ、やはり影響を受けるだろうと考えられます、まあ、それが大きく影響されますと日韓関係が再び悪化する可能性は当然あるわけですが、しかし現在イ・ジェミョン政権にとって最大の問題がやはり経済問題だということを考えますと、そちらに優先をして、力を集中するということで、日韓関係がそう大きな問題にならない可能性もあろうかと思いますので、ここから2ヶ月、イ・ジェミョン政権の対日政策がどうなるか、注目されるところであろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、研ナオコでラララをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。研ナオコでラララをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。 拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。